この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。ザッツワンニャンライフ第139回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのは私明沙と
ボスこと高塚でお送りいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
完璧じゃないですか。
完璧だね。今もう完璧だったね。おい、
完璧じゃね。
今身構えちゃったもん俺。
うん、
もう完璧だったね。
つぶやきを聞いていたよ。
うるさいよ。もう今ね、反復練習いっぱいしちゃったよ。もうね。
ボス、マイクもうちょい近くね。
あ、近くね。
ちょっと遠いわ。
遠い。このぐらい。
うん、そうですね。
はいよ。
はい。まあ、久しぶりにちょっとお休みをいただいて、2週間ぶりの配信になるのか、丸。
うん、
はい。
だな。
まあ。
何？
まあね。楽、編集がないって。
あ、まあ、その分ね、いろんな楽しいことしてきてるでしょうから。
もうね、本気で風邪ひくかと思ったわ。帰ってきて。寒すぎて。
なるほどな。
はい。
いや、でもその分ね、やっぱり、あけちゃんの大変さがよくわかりましたよ。ね、2、3日ですけどね。
はい、ありがとうございました。う
ん、やっぱり、まあ、預かるっていうのは大変だなと。
はい、
うん。
そう言っていただけると。まあね、ご家族の方にもご迷惑をおかけして。
いやいや。
ねえ、さすがにさ、お家に一人で2泊置いてくって言われるとちょっとね。
そらそうだ。それはいけないですな。
そう。まあ、最後か、帰りたくないってごねていただけたぐらいということで素晴らしいなと思って、うん。
まあ、ありがたいなと思いますよ。
はい。まあ、お休みをいただいて、私、高野山に行ってまいりましてね。
うん、
はい。ご会長。
どうでした？
いやーね。
うん。
うん、すごかったですよ。
まあ、そう。
はい。人も。
まあな。まあ、全然、そう、興味がないって言っちゃ失礼だけど、なんつうの、勉強もしてないからさ、
うん、
俺なんかは、行ってきたのねって思うけど、やっぱりこう、うん、興味がある人にとっちゃいい、素晴らしいところなんだろうね。
そうね。なんだろうな。宗教として見るっていうのも、まあ一面だけれども、美術品を見るみたいなね。
あ、
歴史を見るとか。
なるほど。
そういう感覚でも面白いかもしれないですね。
そうか。これ、仏像とかあんま見てもさ、なんかダメなんだよ。興味がないんだよ。
ああ、でもあると思うよ。
それは俺は建築物とか、あとは、まあなんつうの、そこにいる人たちの方が逆に興味があるから、うん、そうだね、うん。
いや、面白い
です。まあでもね、そういうね、ところも見てきて、一皮も二皮も向けてきたでしょうから。
どうだろうね。
着込んできた。どうだろうね、じゃないよ。
着込んできた気もするけどね。
いや。もうちゃんと一皮を向けて、もうバッチリなってきてくれたと思ってるんですけど、私。
それはね、買いかぶりすぎですよ。
なんでやねん。なんでや。
たった一泊二日ですよ。
いやいやいや。
そんな変わんない
っつ。やっぱりこう、なんつうの、自分の思いがあって行ったんだから、やっぱ違うでしょ。
いやー、どうかな。まあ、そういうことでね。うん。ちょっと前振りが長くなってしまいましたけれども。
はいはい。
まずはこちらの方から始めてまいりたいと思います。ワンライの気になるニュースピックアップでございます。
はいはい。
はい。以前も、私ね、これ、去年か、テレビとかで見てるんですけれども、ネコリパブリックっていう、
うん、
まああの、カフェ、キャットカフェ、猫、はいはい、カフェなんですけれど、うん、知ってる？
知らない。
知らない？うん、これ、なんでニュースにしたかっていうと、
うん、
3店舗目なんですよ。
おー。
で、西の方から始まってたはずなんですけど、
うん、
岐阜、
うん、
岐阜店って岐阜、まあ西の方だよね。うん、岐阜、大阪と来て、ここ、最近、お茶の水に3店舗目ができたと。
なるほど。
で、ここの猫カフェなんですけど、ちょっと、まあ、すごい理想系というか、素晴らしいなって、そこがまた注目されてメディアでも紹介されてたんですけど、うん、その地域の猫の保護団体さんと協力体制を取って猫の里親さんを探すための ビジネスモデルなのよ。
なるほど。
カフェをやりつつ保護猫をそこで猫カフェとしてスタッフとしてその保護猫ちゃんたちをにいてもらってお見合いをして、でなおかつそのカフェとかショップとかの売り上げでそのシステムを維持するという自走型って言われてるんだけれども、自走型猫保護猫カフェということで。
なるほどね。
そうそうそうそう、うん、でその地域の、まあ、地域猫たちを保護団体さんが保護して、うん、でお家になれるようにトレーニングを積んで、で全てこう治療とかもした状態で猫リパブリックさんに預けると。
ほうほうほう。
うん。
なるほど。
はい。ちょっとすごいなと。
うん。
でずっと
ね、方法論はいいよね。
うん。で、まあ募金とかっていうシステムがあるのかどうかわかんないんだけれども、基本的には運営費用、カフェとか、物販とかで賄うと。
うん。
いいね。
うん、まあね、こういうね、まあ絶対さ、うん、あのなんつうの、こう理想だけじゃね、やっていけないから、そうそうそうそう、やっぱりお金っていうのは大事なファクターになってくるから、やっぱりそこをどこでどう稼ぐかっていうのは、これが素晴らしいね、
うん、
あのやり方だよね。
で、2022年の2月の22日、まあ2並びですよね、
うん、
に、猫の殺処分ゼロに向かってということで活動されていると。う
ん、なるほど、なるほど。
はい。で、なおかつ、どうしてもなんかこう、愛護センターとかも子猫の収容が多くて、
うん、
犬もそうだけど子犬子猫ってさ引き取り手がすごく多いから、うん、大人の猫がメインなんだって。
お
この猫リパさんは。
なるほどね。
はい。なので、そこのところをまあメインですよっていう形でやってらっしゃると。
なるほど。
はい。でもちろん、
ん？あれだよね、あの大人の猫だとさ、
うん、
もうすごい警戒心が強いじゃん、
うん、
もう目が違うじゃん、
うん、
うん、それをこういう風になんていうのかな、ここまで、まあ、猫パブリックさんに入れるまでの団体さんが大変だよね、
う
ん、
大変だろうけどね。
うん、
でもほらちょっとツンとしてるあの子がいいわっていう方もいらっしゃろうかもしれないじゃん。
ああ、まあね、
そうそうそうそう、あのね、家猫としての訓練をしてから、まあ、もちろんねそういうのが合わないっていう子もいるんでしょうけども、できることならばということで、
ね、
で、うん、とお調べになったのかな、家庭猫の寿命は18年って言われてるんだって。
ああ、書いてあるね、
うん、で野良猫だと3年ということで、もうできるだけ長く生きてほしいっていう部分をすごく大切にしてらっしゃるようなので、ただね、猫カフェに行ってっていうんであれば、こういったところに行って、引き取ることはできないけれども、こういう子たちを助けるための手伝いになると思って、お茶を一杯飲んでいただければいいのかなって。
うん、そうだね。
うん、思うわけですよ。
それもね、変な話、猫を助けるって変わんないからね。
そう。で、私ね、ここすごいなって思ったのが、こういうさ、
うん、
猫カフェとかドッグカフェとか、まあ、なんかこうおまけ的、おまけって言ったらあれだな、なんか感覚としてさ、メイドカフェ的なさ、
はいはいはいはい、
感じがどうしても出てしまうのよ、
うん、
だから飲み物とか食べ物とか高いとかね、
うん、
なんだけどすっごいこう良心的な値段設定だったりとかして、
うん、
ドリンクも350円からとかね、うん、
いいよね、
なんかそう食べ物も500円前後だったりとか、そんなね、もう何々定食みたいなさ凝った感じではないけれども、ゆっくりしていただくための要素はあると、うん、ただまあ一つお願いとしては、猫を拾ったから預かってほしいとか、何とかしたいから預かってくれとかっていうことには対応はしかねると、うん、猫とか捨てていかないでください。
確かに
いうことですよ。
そう、そこなんだよね。そこがさ、うん、勘違いしちゃう人が多いっていう部分もあるからね。
うん。
うん、結局そういうとこ来て悪たれくついてくる人もいるじゃない。あそこはどうのこうの、ね。それは違うからね。
そう。
基本的にはやっぱり、ね、
どんなところもそうですよ。
う
ん、
そうそうそうそうそう。
はい。あのショップさんとかにしてもそうだけど、まあね、書いてはいらっしゃらないですけど、ウェブとかにね、あの置いてっちゃダメだかんね。
本当
勝手に。
そうそう。
それね、捨てるのと一緒ですから。
やっぱそれはダメですよ。
本当ですよ。
やっぱりね、買わなきゃダメです、ちゃんとしっかり。
嫌な言い方すると、不法投棄ですよ。
うん、その通りです。
うん、法律上、ものですからね。うん。ほんと嫌なこと言うと、犯罪ですから。
その通りです。
はい。どぎついけどね、私も。はい。もうね、すっごい素敵って思ったのが、活動についてのお話のところに、お金がないのはみんな同じですって。
うん。
ただ猫を保護するのに膨大なお金はかかりませんと、
うん、
いうことが書いてありますので、ぜひねご一読いただいて、東京に進出されたということなので遊びに行っていただければいいんじゃないかなと思います。
そうですね、
はい、
見てください皆さん、
はい、にゃんにゃんにゃんまでには猫の殺処分をゼロにということで活動されています、うん、猫リパブリック、もうね読みづらい
のよ。俺より神々やんけ。
そう、一番苦手な分類の言葉なのよ。
猫リパブリック。
猫リパブリック東京お茶の水店のニュースをご紹介させていただきました。はい、詳細は、ウェブの方にリンクさせていただきますのでご確認くださいませ。
はいはい。
はい、以上ワンライの気になるニュースコーナーでございました。
はい。
はい。久しぶりだからさ。
うん。
はい。はい、ではもうこのまま本編入ります。
はいよ。
はい。切りません。で、まあ、先週に引き続き、にゃんこの話ということで、
うん、
ボスからご要望があったので、まあ、爪切りとか、
うん、
そういうのをちょっとお話ししてみたいなと思うんですけど、クレットトレーニングしました？
ん？
ん？
する暇なかった。
あ、そう。
だって、その期間があったって、その時あって、あとは俺ちょっといろいろ言ってたじゃない。
そうね。
そう。
うん、まあ、そういうことにしとこう。
そういうことです。
でも、お家の見えるところにクレートとかはありますか？
あ、クレートは置いてある。うん、大丈夫、大丈夫。
素晴らしい、
ね。
まあ、
その上に登って遊んだりはしてるから。
中入って遊んだりとかはしないですか？
うん。あの、開けてないから遊んでないかもしれないけど。
じゃあ、ぜひ今度開けてあげてください。
うん、開けときましょう。
はい、ぜひ。うん、まあね、そのクレートに入ってもらうっていうトレーニングの仕方とかを少しお話をさせていただいたんですけれども、
はいはい、
今回はまあちょっと爪切りとか、
うん、
歯磨きとかね、
うん、
もうほんとデンタル大事なので、すっごい注目度が上がってきてるんですよ。デンタルケアと肥満。ね、前々から。
あれだよね、あの、多分猫も歯は弱ってると思うんだよ。
そうそうそうそう。そうなんだって。で、あの、長生きするってことは、それだけいろんなものに触れてるってことだから、
うん、
問題の体を壊す要素っていうのも蓄積される年数が長いってことじゃない？うん、
だよね。
はい。なので、まあ、あの、猫もちょっと歯磨きとか、そういうのを推奨したいなと。
うん、
で、まあ、居住空間としてあんまりこう爪を磨いてもらう場所がないので、
うん、
爪のね、お手入れとかも大事だっていうことなので、ちょっとその辺を教えていただいたことをそのまま横流し、
まあいいと思いますよ
をさせていただこうと思います。
はいはい。
で、前回も申し上げたんですけど、
うん、
もうね、ほんと嫌な思い出っていうのは一瞬でトラウマになるので、たった一回でもね、
うん、
ほ
ん
と無理をせず、
うん、
嫌がったら、あ、ちょっと嫌そうって思ったらすぐ手を引っ込めてください。
うん、
やらない、無理やり。
なるほどね。
それだけは絶対もう守っていただきたいと思います。
うん、はいはい。
で、まあ爪切りとかもそうなんですけど、最初はこう肉球を触る、
うん、
で爪をむにって出す、
うん、
っていうところからの練習なんですって。
なるほどね。
うん。
うん、
いるんじゃない？こう触らせてくれない子とか。
ああ、いるいる。うちの愛はそんなに触らせてくんないよ。
うん。愛ちゃん強いもんね。
う
ん、
そう。だからやっぱり性格によって。逆に、ティンクとか、ルパンなんかは全然問題ないけどね。うん、
ティンさん諦めがいいのよ。
そう。もうルパンはもう、どうぞどうぞ、みたいな感じだからさ、うんうん。
あの子はちょっと足んないぐらいのね、おおらかさがあるから。
そうそう、おおらかさがあるからね。
うん、だから、ご機嫌な時、うん、違うな、ご機嫌な時だとテンション上がっちゃうから、リラックス、例えば、ゴロゴロしてて、ちょっとうとうとしてるなとか、気持ちよさそうに寝てるなっていう時に、ちょんちょんって、まず肉球を、プニプニって、プニプニ、いい子だねっていう触る練習をまずしてくださいと。
はいはい。
はい。
まあ、第一段階ね。
第一段階。
うん。
で、その次。もう容赦なく爪をキャッて出しても何にもこうデレーンって寝てるとか、
うん、
嫌な顔をしないとか、そういう風になったら今度は一本ずつ先端をちょびっとだけ切るんだって。
なるほど。
そう、その勢いでバチバチバチバチって全部切っちゃダメよ。
うん、
一本だけ
パチッ
って切って、嫌がらないなって思ったら次。
なるほど。
で、おやつで釣れる場合はご褒美におやつをあげていただいても。
おお、なるほどね。はい、
で、深爪を絶対しない。もう一発目で血なんか出したら二度と触らせてくれませんからね。
そ
ら
そうだ、
はい、
確かに。
本当に謝っても通じませんから
ですな。
シャーってなので、シャーって言って終わりですからね。なのでその辺はちょっと気をつけて、こうちょっとずつ切るんですって。
なるほど。
うん、だからご褒美になるおやつがあればいいよね。
あ、そうだね。
うん、うん、ほら、また旅だとテンション上がっちゃうじゃん、へーへーみたいな、動いちゃうので、
やっぱり餌で釣れるのは一番ね、手っ取り早いから、
うん、ポイッとね、お口の中に放り込んであげる、うん、でお口の中にポイッと放り込むのが今度はお薬を飲む練習になるんだって。
ああ、なるほどね。
うん、
うん、
お口ご褒美ですよ、はいはいはいはい、お口開けてポイッて入れてあげるっていうのが、まあ、お薬を飲む練習にもなると。
なるほど。
ルパンは別ね。
そう、今回ルパンなんかもさ、ネットで調べちゃったもん。どういうふうにやって口開けられればいいのかなとかさ、うん、そういうのやって最初こう入れて、まあ全然平気だったんだけど、うん、その後はもう嫁さんがちょっと俺いなかった時に、
うん、
お願いしたら、いや手の上に置いたら食っちゃったよって言うから、
そうすごい子だよね。
こいつルパンすげえなと。
うん、うん、犬なんじゃない。
いや、分からん。
ジェットでもないからな。
全然平気なんで、全然平気で食べちゃったりし、食べてか飲んでくれるんでね。全然そういう子は平気だったんだけどね。
すごいね。
うん、すごい。びっくりした。うん。うん、まあ、これは余談ですけどね。
うん、まあ、そういう子もいるっていう
こと、ね。うん、そうそうだね。うん。
はい、でも、何かしらのきっかけでもうそれもやってくれなくなったとしたら、やっぱりこう、一日一回ね。
そうだね。
お口に何かを放り込む。美味しいものを放り込むというのは、うん、いい手なんじゃないかなと。それでまたコミュニケーションも取れるし。
そうだね。
うん。で、まあ歯ブラシについてなんですけれども、これね、つながるのが触る練習にもなるんだって。
ああ、なるほど。
体の隅々を触らせてもらうって。
はいはいはいはい。
で、一番最初にこれをまずやっていただきたいんだけど、それ、触るっていうことが、
うん、
爪切りとか、お薬を飲ますときにお口を開けるとかっていう動作のときに抵抗が減る。
なるほど。
っていうことなので、
うん。
もうまずは触るっていうこと。
ああ、
うん。
で、そうなんだよね。結局人間も怪我しちゃうじゃん。
そう、
ね、
痛いじゃん。
やられたりね。
うん、
そうね、まあ変な話、猫ひっかき病になっちゃうかもしれないし。
うん。
うん、
いくらお家の中と言われ
て、ね。そうそうそうそう、やっぱりそういうね、危険性もあるからね。そういうのは大事だよね。
うん、そう。で、うん、まあ犬も猫も足先っていうのはすっごく敏感なんだって。
ほ
う。うん、確かに犬なんか足の裏で温度差測ったりとか
さ、はいはいはいはい、
するじゃない。猫ももちろんそうだし、そういう部分ですごく敏感なので、いやギュムって掴んだらさ、えらい話じゃん、あーってなるわけじゃない。
確かに。
そうなので、まず全身をリラックスした状態で触れるためにということで、歯ブラシがいいらしいよ。
へ
ー。歯ブラシで撫でる。
あ、歯ブラシで撫でてあげるの。
そう。なんでかっていうと、歯ブラシのあの毛束感とかっていうのが猫の舌に近いんだって、うん、感触が。
ほうほうほうほうほう。なるほどね。
だからグルーミング、
うん、
猫同士のグルーミングみたいな感じで、こう頭の上から歯ブラシでこうやって撫でた、撫でなでなでなでて、わしゃしゃしゃしゃってやっちゃダメだよ、優しくね。
ああ、なるほどね、
うん、でご機嫌な時ぐるぐるぐるぐる言ってたりとか、うん、リラックスしてる時にゆっくり撫でてあげる。
なるほど。
でそれを猫パンチし始めたり噛み始めたらもうやめる。
ああ、なるほど、
はい、あくまでもこっちが撫でるんですよっていう、撫でること以外の状態になってしまったらやめる。
なるほど、
うん、
遊ぶもんじゃないよということだよね。
そうそうそう。
ああ、なるほどなるほど。
もうね、手に噛みつくとかっていうのは、
うん、
遊んでる最中に手出すからだっていう、
ね、ああなるほど
そう
確かに
遊ぶものとして与えるからそれを噛むんだっていうね、うん、ことだったので。
なるほど。
その歯ブラシでこう撫でてあげて、いろんなところ、まず頭、顔、体って言って徐々にこう足先の方に動かしていく。 っていうのをリラックスしてる時にやってあげる。
なるほどね。
で、歯ブラシに慣れてきたら体のこうグルーミングに関しては普通のブラシ、獣毛ね、豚さんとかさ、ああいうのに変えて普通にブラッシングをすればいいし、だからブラッシングの練習にもなるんだね。
ああそうだね、
うん、でデンタルはまず頭を撫でてリラックスしてるなと思ったら口のところ歯ブラシちょんちょんって触るんだって。
お
優しくね。
なるほど。
口をちょんちょんってですぐまた頭とか気持ちよさそうにする場所を撫でる。同じ歯ブラシでいいから。そりゃそうだよね、自分の体自分で舐めてんだからさ。
そりゃそうだ問題ないよね。
それ持ち帰ってたら大変だからね、うん、で同じようにこうやって、でその合間にちょっと意識がちゃんとしてるんであればおやつあげてもいいし、
うん、
でこう撫でてお口をちょんちょんって触ってっていうのに慣れてきたら、この撫でながらこう口をちょっと開けて歯にちょんちょんって、
なるほど、
はい、やるそうですよ。
おお。
がほんとちょっとずつ、
まあ徐々になんだろうね、
そう、うん、ちょっとずつちょっとブラシをかけて気持ちよさそうにしてるなーって思ったらちょっとお口を開けてチュッチュッって、
うん、
でパッて目開いたらそこにご褒美をあげる。
なるほど。
でまたこうブラシをかけて気持ちよさそうにしてるなーって思ったらお口を開けてキュッキュッって、で おやつ。
なるほど。
でこれほらおやついっぱい使うじゃない、
うん、
いやもちろんこうダイエット中の子とかはね気をつけなきゃいけないんだけど、うん、あのおやつそんなにいっぱいあげてたらダメじゃないですかみたいなこと言うんだけど、その後十何年できない方が問題なので、
うん、
一過性でそれとおやつをご褒美に使うのは問題はないと。
あ、なるほど、ね、
その後できない方が問題だと。
なるほど、
はい、いうことだったので、
うん、
まあおやつもでもほどほどにということでね、
うん、
やっていただければと。
なるほど、
はい、ちょっとチャレンジしてみてくださいよボス、
うん、
愛知
了解、うん、アイデアやってみるわ、
うん、
あアイデア、いやいややっぱりねティンクでティンクのが一番年上だから、
そう、ね、
やっぱティンクをやっていかなくちゃいけないからティンクでやりますよ
そうね、ちょっとハードル高すぎた、う
ん、ちょっと今俺にも愛はハードルが高いわ
そう、ルパンじゃちょっとね低いし、ね、
あルパンは全然問題ないな多分な。
でも今のうちから歯ブラシとかは
慣
ら
しておくとい
いかもしれないね。
あと歯ブラシはさ、うん、日本人間の歯ブラシでいいの？
あ、人間の歯ブラシ。
うん、なるほどね。
はい。
柔らかいのとか硬いのあるじゃん。
最初柔らかめがいいんじゃない？普通とかでいいんじゃないかな。
普通でいいのか。
うん。
まあ100円ぐらいで売ってますからね。
歯とかザラザラっていう感じだから。
うん。
あれに近いって言ったらね。あとはほら、うん、その子によって好みが違うかもしれないじゃん。山切りがいいとかさ。
ああ、本当かよ。
わかんないけど。平らがいいとかね。
ああ。
だから何種類か用意して一番気持ちよさそうにするのを使ってあげるとか。
まあね。まあ、時期としてもね、5本買ったって100、500円ぐらいのもんですから。
そうですね。
うん、
ただ、歯磨くときに思うのは、あんまり毛先が最初細いのは、あれなのかなとか。
うん、逆に痛いかもしれないな、入っちゃうからな。
うん、そうそうそうそう。だからちょっと普通の、あ、でも最初柔らかめがいいかな、口、歯ブラシするって言ったら。
あ、やっぱり柔らかめの方がいいんじゃない？
ね、ちょっとその辺もお試しいただければなと思います。
うん、ですな。
はい。というわけで、にゃんこも歯磨き、爪切り、ブラッシングをしてみようというお話をさせていただきました。
はい、はい、
はい。はい。続きましては、ワニャンの勝手に告知コーナーでございます。よろしいか。
どうぞ。
はい。
俺にはないんで。
そうね。愛の手を入れてもらうっていう仕事がありますけど。
どうぞ。
はい。お台場で、なんですけれども、
うん。
ジョーカーさんっていうサロンさん、
うん、
があるじゃない。あそこが主催なのかな。東京ドッグフェスティバル第1回ドッグチャレンジカップっていうのが11月の15日に開催されるそうです。
おー、なるほど。
はい。1回目だからね、ちょっと楽しみですけど、
う
ん、
面白そうだね。
はい。11月15日日曜日の10時から16時、雨天決行ということになってますけれども、東京都シンボルプロムナード公園内、夢の広場。
どこにある
の？あれですよ。あそこ。
お台場？
お台場。
お
台場。
お台場だね。
お台場の、なんつーの。あれよ。
パレットタウンの近く。
そうそうそう、それ。
うん、
パレットタウンの東京テレポートをどっち側って言うんだろうね、
分からん、
うー そう、あの、さっき言った。
ゆりかもめ方面
っていうの、
うん。
うんとね、あれよ。
ヴィーナスフォートのところ。
そう、ヴィーナスフォート、それ、うん、そう。
もう俺よりボケ老人みたいなことになっちゃってんじゃねえか。
出てこなかった。はい。をヴィーナスフォートの方に降りていっていただいて、すぐ左側の広場みたいです。
なるほど。
はい。でそこで、チケット制となっていまして、大人中学生以上が1500円、子供小学生がですね800円、ワンちゃん1頭1000円税込みです。でその日にワンちゃんとかにバンダナをくれるらしいんで、それをまたねチャレンジで800頭集めたいっていうのをねやりたいということなんですけれども、チケットはペットショップジョーカー各店および綱吉の湯にて販売していますと、店頭は現金払いのみとなりますということですね。あとデジタルチケット販売、ヤフージャパンが運営するパスマーケットを使用したデジタルチケットを販売していると、
まあ、まあ、
店店頭で買っても、そうそうそう、いいと。で、数に限りがありますので、ぜひちょっとお早めにご購入いただくと。
ですな。
はい。
さっきなんか、あれが書いてあったね。
ん？
お申し込み期間。あ、違うわ。これは、あれだ。ごめんね。なんでもないです。
はい。よろしいか。
はいはい。よろしいです。
はい。で、さっき広場って言ったんですけど、シンボルプロムナード公園。っていうところと、その他にヴィーナスフォートのオアシスエリアパレットプラザっていう真ん中のところの吹き抜けみたいになってるところがあるんだけど、
うん、
そこも会場みたい。
おー、なるほどね。じゃあ、はい、大きい会場なんだね。
結構広々としてやってるみたいです、ね、うん、でチャレンジカップということでいろんなことにチャレンジしようと、
うん、
はい、チャレンジ800っていうのはバンダナをつけたワンちゃんを800と大集合させると、
うん、
これ参加無料なので、でバンダナは最初にくれるのでそれをつけていきましょうというね、
うん、
はい、あとお友達を広げようとか紙テープのリードでこう障害物にチャレンジとかね、うん、おいでとかいろいろ結構ねいろいろあるみたいで、
ですな、
はい、
うん、
あの飼い主さんとの絆をというね、で、まあ、中にはね有料のものもあったり無料のものもあったりするんですが、事前にエントリーしなきゃいけないと、
うん、
コスプレコンテストとかね、
ありますな、ディスクドッグチャレンジとかね、はい、いろいろあるね、うん、
ありますね、
うん、
あとあのキャサリン・オルセントークショー、
うん、
犬の気持ちじゃなくて動物の気持ちを読み取ることができる、ね、
うん、
その方のトークショーが、ね、
なんか来られるみたいなんで、はい、
そうですね、トークショー
が、これもまた楽しそうですな、
うん、でまあショッピングブースもあり、いろんなショップさんも出てらっしゃると、
うん、
はい、
牛助さんも出てるからね。
そうだね。もうなんかさ、牛助びいきすぎてちょっと言うのやめようと思ってたんだけど。
そう言うなよ。
毎回牛助さんの話してる気がする。
牛助さんはいいとこですから、買いに行ってくださいよ、皆さん。
はい。美味しいですからね。
そう。で、そのままね、逆側行っていただいて、牛助さんの、
う
ん、
そうね、
お肉屋さん行ってお肉を食べていただいてもいいかなと思うしね、
は
い、
うん、会場の中にはうんとね、敷物をこう引いてのんびりできるっていうところもあるらしく、それはもう抽選でお申し込みで有料らしいので、こちらもね、うん、早めにお申し込みいただければなと思います。
ああ、ですな、
はい、当日も販売するのかな、ね、チケット、
そうじゃない、
チケット販売って書いてあるので、
うん、
はい、
で案外ね、いっぱいワンちゃん来るからね。
そうですね。
うん。まあ、トラブルにならないように。
はい。
やっぱり一人一人個人、ね、個人のあれですから。
そう。
ね、ここだけはね、
楽しくってね、ウキウキしちゃうのはわかるんですけれども、ワンちゃんたちいるのは足元ですから、カートに引かれたりとか踏まれたりとかしないように。
ですな。
お気をつけいただければなと思います。
ね。それにあと、ね、やっぱり目線は低いわけだから。
そうね。
やっぱりそこの部分を感じながら、ね、飼い主さんはやっていただきたいなと思いますよね。
はい。
はい。
というわけで、ワンライの気になるニュースじゃなかった、ワンライの勝手に告知コーナーでございました。
はいはい。
はい。笑っちゃダメだよ、カットできないから。
うん、でも今日、ボロボロじゃんか。
もうね、ちょっと気がそぞろなんですよ、私。
あ、まあいいですよ。全然全然、は
い。そういう時もあるんです。ということで、エンディング告知でございますよ。
はいよ。
はい、また私の方からなんですけれども、キンキンですね、18日朝10時から4時まで久喜市民祭りの方出展させていただきますので、興味のある方は遊びにいらしてください。レザーグッズ、ペットグッズ、お安くお出しする予定なので、ぜひ買いだめをお願いします。
あと生明けさあと生俺がいますので、
はい、生ボスと、あとキングココナッツエクストラバージンオイルを販売しております。
はい、最高ですよこれ。
いいですよね。
買わないと。
え、
あれ買わないと。
買わないとね。
買わないと。
うん、買わないとは飼育ね。
違う、買わないと。
うん、オッケー。はい。あと25日にですね、サニー&アケサのしつけ&マッサージ教室シーズン4第2回目を開催いたします。こちらまだ若干ですね、お席の方ありますので、興味のある方はぜひお申し込みいただければなと思います。
はい、お待ちしてますよ。
お待ちしております。
はい、
というわけで以上でございます。
以上でございますか。
はい、以上で
了解でございます。
うん、もういっかな。
うん、いいんじゃね。
もういいね。今日頑張ったよ。今日も頑張った。
うん、うん、今日も頑張ったよ。俺も最初もうね、噛まなかったから、今日頑張った俺。
なんかさ、頑張りの度合いが違うんだよな。
なんで。なんで。俺は最初噛まなければ頑張ったんだよ、もう俺は。
じゃあ、まあ最後もお願いしますよ。
分かって、任せろよ、もう。
とか言って噛むんだよ。
噛まないよ。何言ってよかったい。はい、
というわけで、ザッツワニャンライフ第139回目、配信をお届けいたしましたのは、私、アケサーと、
ボスこと、コーツカーがお送りいたしました。よ。いいんだろ。
うわ、なんかずっこいな。また来週。
また来週。Got it.